大項目の一つ目、小中学校のエアコンの運用について質問させていただきます。エアコンの運用方法が教室や先生ごとにまちまちだとお伺いしました。今後、合理的なルールを決めて、それをもとにエアコンを運用していくことは可能でしょうか。この質問の背景を補足させていただきます。8月6日から森が始めた市政のアンケートの中に、せっかく学校にエアコンが導入されたのに、電気代をケチって全然使われてないようだという声が届きました。実態を把握するために、追加でエアコンの運用にルールはあるのかどうかのアンケートを行ったところ、教職員、生徒さん、保護者の方々から、この件について47件の回答をいただきました。その結果、47人中3人がエアコンの運用にルールはあると回答し、残りの44人は教室や先生によって運用はまちまちだという回答でした。この結果から、エアコンの運用についてはルールはない、あるいはあっても徹底されていないのではないかと森は考えております。部屋の温度と仕事や勉強の効率性との関連につきましては、これまでに数多く検証されてきたことであり、ある程度信頼性のある結論が出ております。勉強の効率性、電気料金、コロナ、この3つを考慮したエアコンの運用案を考えてきましたので、聞いてみて、もしご納得いただけるようでしたら、ご実行していただくことは可能でしょうか。ご答弁お願いいたします。
はい、森俊介議員の質問に対する理事の答弁を求めます。はい、法座教育長。
1番、森俊介議員の壱岐市内の小中学校のエアコンの運用についてのご質問でございます。ご承知のように、壱岐市内の小中学校でエアコンを設置している教室は普通教室、図書室、パソコン室、保健室、職員室、校長室という特別教室、理科室とか音楽室といった一部の特別教室にはまだ設置ができておりません。議員が言われるエアコンの運用方法が教室や先生ごとにまちまちだと、お聞きになっていること、そのような印象を持つ子どもたちがいたことがあったんだと今受け止めております。それゆえ、合理的なルールを決めてそれをもとに運用していくのはとお考えになるのはもう当然のことでございます。はい、壱岐市の小中学校の普通教室にエアコンを設置した時から、各学校では学校保健安全法第6条に示されている学校環境衛生基準というのをよりどころとして、利用の基本的な考えを学校ごとに作成しています。この学校環境衛生基準に温度については次のように示されています。教室環境は17度以上28度以下であることが望ましいと。各学校はこれを目安にエアコン利用の基本的な考え方というのを策定しております。例えばここに一つの学校の例がありますが、これは教職員で学校内で教諭をしていると思います。項目的に申し上げますと、エアコン利用における配慮、そしてエアコンの利用の目安の夏と冬の場合の温度等を記録で、エアコン利用の設定温度等、それからエアコンの操作については、操作の担当は各教室では担任が主にしますよと、あるいは中学校によっては教科で言ったものがしますよと。で、子どもたちに勝手につけたり消したりは当初はさせないという意味で、そういう計らいをしております。それから、子どもたちが、中学生は特に教室を移動しますので、そういう場合はなるだけ消すということ、教室の換気については、清掃時間中は一旦エアコンは停止して窓を開けて換気をすると。カーテンや扇風機の活用も含めて 適度な温度を測ると、そういったことが、きちっと校長が作って職員で共有をして、子どもたちにも説明はしていると思いますが、 令和元年の9月の時点で説明をしているので、記憶に、なくなったという子どもたちもいるのではないかと思いますが、先ほど言われるような形でそのまちまちだという具合に子どもたちが受け止めるということは決して望ましいことではありません。でただまあご理解いただきたいのは、壱岐市内の小中学校22校も各学校の立地条件が違うもので、例えば校舎が3階建ての場合の1階の教室と3階の教室のその気温の違い、あるいは日当たりの良い教室とそうでない教室の室温の違い、風通しの良い教室とそうでない教室、あるいは児童生徒数の多い学級と少ない学級との学級の室温の違いと、それぞれいろんな状況が起こってはまいります。もちろん室温だけでなく湿度についても同じことが言えますので、そのため湿度の高い夏の時期は室温が28度に達しなくても熱中症予防対策の観点からエアコンを利用するよう弾力的な取り扱いをするよう、これは壱岐市教諭として全学校に指導をしております。各教室では子どもたちの体感にも特段の配慮をしています。例えば一つの教室の中でもエアコンの位置と机の位置によって冷たい風の影響で体調を壊す女子生徒も結構います。それで温度調節をすることもありますし、子どもたちの方から先生エアコン切りましょうとか、先生ちょっと暑いからつけようという、そういう声を聞きながら教師と子どもたちで協議をしながらその運用についてはしているはずでございます。しかし先ほどおっしゃるように徹底されていないということであれば、今後の指導として当然それを考えなければいけないと考えます。また先生方の中にもですね、まあ、それぞれ体感の違いとか、あるいはそのたくましく育てるという教育観とお持ちの方が時たまそのエアコンをつけずに授業をされることがあったのかもしれないとお話を聞きながら受け止めます。で、教師が一方的につけるつけないという形の運用はしていないと私はもう自信を持って申し上げたいと思います。子どもたちと相談して決めてエアコンの運用を図っていると思いますが、先生によって、まあ、まちまちという印象を与えているようですから、やはりこのエアコン利用の基本的な考え方を再度確認をしながら学校の中で共有をしてほしいと思います。温度的に28度を大きく超えてエアコンをつけてないという実態はそれはないだろうと思います。はい、ですから、まあ、28度前後であって過ごす上で適切でないという状況の時に、まあ、微妙につけたり消したりということが子どもたちにとって、つけてほしいのにという気持ちにそこはなったりするのかなと思います。いずれにしましてもエアコン利用の基本的な考え方を各学校が設置して策定をしております。各教室にも先ほどのようなプリントをしっかり貼っていると当初はしておりましたが、今少し慣れてきた中で、ルーズになっているのかもしれません。エアコン利用の基本的な考え方から離れずにこの運用をすることが大切であり、2学期もまだまだ残暑が見込まれるかもしれません。子どもたちが学校生活を適切に過ごせるよう、このエアコンの基本的な考え方についても再度学校の方に適切な指導をさせていただきます。ありがとうございました。
森議員、
はい、ご答弁どうもありがとうございました。今のお話をお伺いしていくつか追加でお伺いしたいことがあります。今28度という温度の話がよく出てきたんですけれども、基本的には学校個別の学校の中でマニュアルを作成している。ただおそらくはその28度という温度が一つの膨大になっているのかと思ったんですけれども、その認識は正しいでしょうかということが1点目。2つ目がですね、教師の教育委員会からのエアコンの運用についての指導も お話も出ましたけれども、今僕が、こういう運用はいかがでしょうかという、お話をさせていただきまして、それが良さそうだねと思っていただいたのであれば、そういった形で各学校に教育委員会から、指導というか、提案することも可能という認識でよろしいでしょうか。以上2点よろしくお願いいたします。
はい、久保田教育長。
1点目の28度 C については、ここに学校環境衛生管理マニュアルというのがありまして、この中に的確に温度については、先ほど言いました17度 C 以上、28度 C 以下であることが望ましいと、この数字をやはり基本的に尊重して、壱岐市でも取り組んでおりますので、各学校もそのような形で基本的な考え方を提示して子どもたちと共有をしているものと思います。2点目の森議員がおっしゃるような提案について当然私どももしっかり聞かせていただきますので、それを学校の中に指導することによって子どもたちの適切な学校生活が送れると判断すれば積極的に取り入れて指導いたします。
森議員
どうもありがとうございます。それでは、僕が調べた内容について、このような運用がいいのではないかという提案をさせていただきます。もちろん、僕が個人的に調べたことなので、それのが本当にそうなのかということに関しては、後日、教育委員会、ないし他の場所でも、調べていただけたらと思います。ですね、まずは、エアコンの温度についてですね、僕も、学校環境衛生基準に関しては調べさせていただきまして、そこには間違いなく17度以上28度以下という記載がありました。で、その仕事や勉強に最も適している温度が何度なのかということについてまずお話しさせていただきます。これに関しては22度から25度が最適だと言われておりまして、ここから1度ずれるごとに仕事や勉強の効率が約 2% 下がると言われています。よく、なんでしょう、オフィスであったりでもそうなんですけども、学校以外の。よく設定されることの多い28度だと、この25度との差が3度になりまして、2%×3度で約 6% 25度の状態よりも効率が下がると言われております。この件について兵庫県姫路市の姫路市役所が以前実験を行ったことがあります。以前夏の冷房の温度を25度に設定するという実験を2019年に行ったそうで、なのでそちらの内容を共有させていただきます。姫路市役所で冷房の温度を25度に設定した7月8月で総残業時間が 14.3% 減るという結果が出たそうです。報告によるとエアコンを25度に設定したことによって光熱費は7万円増加、そしてこれは僕自身本当かなと思ったんですけれども人件費が約4000万円削減されたというレポートが上がっていました。また壱岐市は SDGs 未来都市となっておりますので温室効果ガスについても気にする部分かと思いますが、この実験の結果温室効果ガスの排出量は微増にとどまったとのことでした。ここの正確な数値はレポートに載っておりませんでした。話を戻します。結論から言いますと、教室の設定温度は22から25度にするのが良いのではないかと森は考えております。次に電気料金につきまして言及させていただきます。設定温度を25度にすることは、今までよりもパワフルにエアコンを動かすことになります。それによって電気料金は微増する可能性があります。これは神戸市役所の実験の結果でもそうでした。とはいうものの、壱岐市のエアコンの電気料金を最適化する余地はあると考えています。アンケートの結果を見ると、ほとんどの方の回答が、このアンケートって僕が個人的に取ったアンケートですね、の結果を見ると、ほとんどの方が、学校の教室のエアコンというものは、エアコンのスイッチをつけたり消したりしている。その、つけたり消したりの判断というものは、先ほど久保田教授もおっしゃったように、学校の先生がイニシアチブを取ってやっているというお話でした。でこれについて調べたところですね、基本的にはエアコンというものは30分以上消さないのであればつけっぱなしの方が電気料金安くなるという検証結果がありました。なので、基本的にはエアコンはつけっぱなしにしていくことで逆に電気料金を抑えることができるという可能性があります。 最後に、コロナ禍の中、エアコン利用時の換気をどうするかという問題についてです。アンケートの回答の中の一部には、コロナ予防のために窓を開けっぱなしでエアコンをかけているという声もありました。これについて調べたところ、コロナ対策で換気をすることは必要だが、30分に一度5分程度換気すれば十分であるようでした。ただし、先ほど、西原さんですかね、教育次長の、お話にもありましたけれども、窓は2方向以上開けて風が通る必要にする必要があるとのことです。まあ、これは実行されているようなので、特に問題ないかなというふうに思います。先ほど赤木議員の一般質問にあったような二酸化炭素の濃度を測る機械が導入されているのであれば、それを目安にするのもいいかなというふうに思います。また学校のエアコンにその機能がついているかは僕はちょっと把握していないんですけれども、湿度は 40% 以上を保つのが良いとのことです。まとめます。エアコンの温度は22から25度に設定。基本的に30分以上教室に人がいなくなるとき以外はエアコンはつけっぱなし。コロナ対策で換気は30分間隔で5分、2方向以上の窓を開ける。可能であれば室は 40% 以上、このルールでのエアコンの運用が良いかと思っております。このルールで運用した場合、もしかしたら多少電気代が上がる可能性はあるかと思いますが、一番大切なのは子どもたちの学習効率かなというふうに思っております。またその壱岐市は学校の教室というものはその部屋のですね、面積がおそらく容積がほとんど各教室変わらないと思いますので、その電気代がどのぐらい上がったか比較することも良いかと考えております。これについてご意見をお願いいたします。
はい、久保田局長。
お聞かせいただきました。十分参考にさせていただきます。ただ教室の作りと、例えば市役所の建物等の事務を主体とした仕事場の作りとは結構違います。窓が大変豊富にあるのが教室であり、下窓から上窓まで開けたりすることもできる、その換気だとかそういったものがもともと学校というのはいい環境のところに作ってあるので、なかなかこれまでもそのエアコン設置が遅くなったのも、そういう換気をすることによって、子どもたちがなんとか生活できるような、特に夏季休業日はもう休業日がありますので、それ以外の時に学校生活ができるという判断で来ていたという部分があります。ですから、その辺の違い等もしっかりですね、私どももベースに置きながら、今、議員がお話になったようなその22から25度というのを年中通した形ですることが、子どもたちにとっても適切なのかどうか十分検討する余地があるだろうと思いますので、参考にさせていただきます。
森議員。
はい、参考にしていただけるとのこと、どうもありがとうございます。同じ内容でちょっと市長に質問なんですけれども、もともと先ほどお話しした姫路市役所の話っていうものは、市役所の話なので、今回の室温のことに関しましては、学校の、なんでしょう、生徒さんの勉強の効率性だけではなく、仕事の効率性にも関わってくる部分かなというふうに思います。市役所の職員の方にお話を聞かせていただいたところ、おそらく設定温度は27あるいは28度になっているだろうというお話をお伺いしました。今お話した内容は仕事の効率にも全く同じく当てはまることなので、ぜひ運用を試していただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、白川市長。
今のご提案について、検討してみたいと思っております。
森議員。
はい、どうもありがとうございます。ですね、これで一つ目の、質問終わるんですけれども、最後に小中学校の生徒数はが現在ですね、令和3年度2136名、市役所の 職員が、約400人いると伺っておりますので、このエアコンの温度を変えるだけで、その域の人口の 10% にあたり約2500人の生産性が上がると考えると非常に大きいことだと考えておりますので、ぜひ前向きにご検討いただければと思います。やってみてダメだったらまた変えればいい話だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは質問の大項目の2つ目に移らせていただきます。8月の6日から森が始めた市政のアンケートに、壱岐商業高校の生徒から商工だけエアコンがない、どうにかしてもらえないかという声が寄せられました。壱岐市の教育委員会の管轄でないのは重々承知しているのですが、なんで自分の学校だけエアコンがないのかというこの生徒さんの気持ちはとてもわかります。商工のエアコン設置に向けて、動いていただくことは可能でしょうか。また設置に向けて何か議会民間サイドでできることがあるのであれば教えてください。よろしくお願いいたします。
はい、久保田教育長。
森議員の2つ目の質問についてお答えいたします。議員がおっしゃるように、管轄外ということをご理解していただいているものですから、なかなかあの管轄外のことについて、この議会のこの場でこう申し上げることは大変こう難しいところがあります。ただ、今お話のような形の中で私が言えることということでお聞きいただけたらと思うのですが、小中学校のエアコンが設置できたのはやはり小中学校が義務教育であるということ、そして国庫補助を受けながら子どもたちの教育を保障していくということがベースにあって、今回こういうブロック塀の事故とか熱中症による事故とかで子どもたちの命の危険から守るという意味でこの設置ができたということをまずはご理解いただけたらと思います。高等学校になりますと設置者が長崎県になります。で、高校の場合は特に、校長という職種と県教育委員会とは直通でいろいろお話をされることで、保たれているという行政関係があることをまずお伝えしたいと思いますが、で、はい、県教育委員会ですねと、県立高校の校長先生方は、直接に、お話ができるという関係があります。はい、で、県教育委員会にはその県立学校のいろいろな教育環境整備をするために県立学校施設班というのがあります。県立学校施設班ですね。そこに普段は各高校の要望等を校長が挙げて県立学校のこの施設班等が対応して施設設備の喧嘩の分について当たっていると思います。で、今のところ県立高校の普通教室にエアコンを設置するのを公費でしているという実情はないということはお聞かせいただきました。よって例えば現在壱岐高校にはそれじゃ設置されているじゃないかということに当然なるわけですけど、これはやはり壱岐高校の学校と保護者の方や関係者の方たちが協議をされて何らかの形で知恵を出されての設置になったと伺っております。ですから基本的には県立高校については私ども壱岐市教育委員会としては管轄外ということになって、直接この県立学校の施設班に働きかけという形の分については非常に難しいところがあります。ただ森議員がそのお考えになっている働きかけというのの中で私なりに受け止めたときにですね、これから商業高校の保護者の方とか学校とか地域の方たちが、ぜひ商業高校の普通教室にエアコン設置をしてくれという形で動きになられるとすれば、その動きを市の教育委員会にお伝えいただければですよ、私はこの県立学校の施設班に対して壱岐市の商業高校でこういう保護者の要望があって今県の方へお伝えをしたいという動きがあります、どうぞそのような動きがあった場合には取り扱い方よろしくお願いします、ここまで言えます。それ以上は管轄外で正直できないという部分がありますのでご理解いただけたらと思います。
森議員、
とても勉強になりました。ありがとうございます。 知りたいことは全部分かりましたので、これで僕の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。